6、行政懇談会。コミセン単位で5月から6月に各コミセンで開催しました行政懇談会のうち、西部コミセンと東部コミセンの様子をお伝えします。町長、幹部職員が地域に出向き、町の将来像である町が生き生ききらめく播磨の実現に向けて、町づくりに関する意見、要望などを直接住民の方から聞き、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。西部コミセン区、テーマ、平成24年度施政方針、平成24年度予算。6月9日土曜日、午後1時30分から3時15分、西部コミセン、参加者17人。問い、住居表示での帳目は、順序が分かりにくい。ガラス瓶回収のドラム缶は、高齢の役員にはしんどい。会議は自治会など夜が多いが考えてほしい。答え、帳目の付け方は東からで、区切りは大きな道路や河川。空き瓶のドラム缶が重いと聞いており、様子を見て検討したい。役員は高齢者だけでなく、現役世代が多い自治会もあり、タウンミーティングなどは都合のいい時間を伺って決めている。問い、自治会の大小があるが、小さい自治会は役員になる回数が多くて大変。合併などできないか。答え、自治会の構成に関しては住民の意思なので、自治会同士で話し合っていただければ可能だと思う。そうした時には行政はアドバイスや支援などをさせていただく。問い、転入者が自治会に加入しない場合は、どのように指導しているのか。答え、転入時に渡す町の広報に、自治会への加入を勧めるチラシをつけている。現在、およそ2割が自治会に入っていない。住民グループの窓口では、どこの自治会に属するか説明するが、強制はできない。自治会は任意の組織であり、最終的には個人の判断になる。問い、役場はなぜ今のグループ制になったのか。答え、グループ制は平成17年10月に実施。当時のメンバーが変わっているのでよくわからないが、不都合があれば修正をしていくということだった。グループや統括という役職は他になく、他所では毎回説明しなければならないので、役職名を分かりやすくしたい。子育て支援も複雑化しており、子ども課を設置し、そこで情報が得られ、手続きができるようにし、ワンストップサービスを目指したい。また、文化、スポーツは、現在教育委員会の所管にあるが、地域振興課を設置し、町長部局に移管して、教育委員会と連携し、これからの町づくりに反映したいと考えている。問い、住居表示は何年後に完成するのか。答え、住居表示の未実施地区は小宮、双子、土山駅北側だけ。住民の同意が必要である。大きな道路などで区切っているので、小宮に関しては浜幹線があと数年で完成するので、その後実施していきたい。答え、名称にしても住居表示をするときには、関係する自治会が集まり、区域、名称について相談している。住居表示は住民の同意がないとできないし、議会の議決も必要になるので、行政が一方的にはできない。救急車など、緊急時にも住居表示が実施された地盤を伝えれば、すぐに行ける。問い、組織改正については全国的に見ても当然な話。反対の議員は住民の声を聞いたのか、一度行政が住民に尋ねてみたらどうか。答え、行政を進めていく上で組織改正をしないと播磨町は取り残されるのではないかと思う。改正に伴う費用はかかるが、今すべきことだと思う。コミバスについても議会に否決された。しかし、その後のタウンミーティングでは、コミバスの要望を聞かなかったことはない。 今年の3月にも寄付金の使途を議会で否決され、寄付者の意思を反映したものができなく、複雑な心境。問い、高齢化が進み、車も乗れない人が増えている。加古川に行くのが遠く感じる。町内にバスがあればよかったのにと思う。答え、高齢化が進んでいて住民の足は必要。加古バスとタコバスを乗り入れの研究もしてもらった。住民の足は必要なので引き続いて検討したい。問い、道路の溝は埋められないのか。道路も広くなるし、鉄板で危険な目に遭うこともなくなる。答え、水路や道路側溝については維持管理のため蓋はしないでおきたい。雨が降った時に側溝が溢れることがあるが、その原因は降水量でなく、ゴミ袋や発泡スチロール。通学路などは安全性の面から蓋をしたりしている。個別に場所を聞いて判断したい。問い、入札で小さい業者が入れるような工事がない。播磨町の工事は播磨町の業者にすべきでは。答え、要項によって定めており、業者は入札審査会で一件ずつ審査しており、小さいものは町内だけに限定している。大きな工事は大きな業者になるが、7-8割は町内業者でしている。町内の業者が2-3社しかなければ、町外からも募集する。今年は町内業者による住宅リフォームを助成する制度も設けている。問い、大きな会社に頼むとしても共同体、ジョイントするなどしてほしい。答え、責任の所在が不明確であり、仕事の分担がしにくいため、共同体、ジョイントは考えていない。東部古見線区、テーマ、平成24年度施政方針、平成24年度予算、6月9日土曜日、午後7時から8時30分、東部古見線、参加者15人。問い、双子北公園の近くの小宮都市下水工事の予定は？答え、工事を渇水時期にするので秋以降になる。今年度は昨年度の続きから100メートルくらいの予定。問い、通学路の安全管理で高砂市や明石市は警察が通学路を監視しているようだが、播磨町の取り組みは？答え、各学校園に通学路の点検を指示し、危険箇所を把握している。播磨南小学校長、播磨南中学校長、PTA 会長、自治会長から連名で要望書をいただいたので、関係グループと協議し、現在加古川警察署の回答を待っている状況。問い、教育委員会に方向性を聞きたい。シニアクラブで立ち番しているが厳しい状況。答え、教育委員会で対応できることとできないことがある。スクールゾーンとし、速度規制等をするためには、住民の同意が必要などの規制条件があり、それをクリアしないとできない。問い、警察に立ち会ってもらうなど、町の具体的な対策は？答え、要望書は最近提出されており、回答はもう少し先になる。規制は警察でなく公安委員会がする。問い、津波避難ビルの指定はまとまったのか、住民に公表しているのか。答え、マンションなどに声をかけたが、総会で住民の合意がいるため時間がかかっている。本庄のマンションは現在交渉中で、一棟は承諾、二棟は総会を待っている。播磨小学校、西小学校、南小学校と南中学校には、標識や校内に入るための工具の設置などをする。標識などができた段階で公表し、呼びかけていきたい。問い、住居表示の件だが、残っているところを実施してほしい。答え、残っているのは双子、小宮、土山駅北側。緊急時などにも便利だし、できれば早く実施したい。小宮は浜幹線事業が終了したら実施したい。土山駅前には町づくり協議会があるが、思うように進んでいない。小宮地区実施と同時期に、双子地区の方々にもう一度考えてもらいたい。 住居表示はあくまでも住民の意思を尊重しているので、行政が一方的にすることはない。答え、双子地区は複数の自治会が関係している。明記幹線の南から土山新島線の東、三田までの間を五丁目までに分けて実施したい。問い、JR 土山駅前の自転車置き場に天井をつけてほしい。答え、そのような要望はあるが、構造上大きな投資を必要とするので、現時点ではそこまでするといった段階には至っていない。問い、北池広場は避難所となっているが、今日でも水たまりになっている箇所がある。排水が良くなる工夫をしてほしい。答え、現状を把握し、可能かどうか検討する。問い、浜幹線道路新設事業に3億9980万円とあるが、どこからどこまでか。答え、今年度工事するのは中学校の近くの小宮土山線からレイクタウンができた田中道までの150メートルから160メートル。道路新設事業は4分の1が工事費、4分の3が用地費などになる。土地開発公社が先行買収しているものを国からの補助金を受け、町が買い取る形になる。平成26年度までに終わりたいが、震災の影響があるので、国の補助の動向が心配。問い、災害時用に災害弱者の名簿を渡してくれるのは、6月中と聞いたが、具体的な日程は。答え、自主防災会と調整会議をするため、福祉グループと危機管理グループで検討している。公表できるのは同意をいただいた人になる。問い、明記幹線の歩道橋の話だが、穴が開いて錆びているのにペンキの塗り替えもない。県の管轄らしいが、町から県の担当部局に確認してもらいたい。答え、ここ2年連続で伝えているが検討中とのこと。8月に県と協議する機会があるので再度確認する。問い、浜幹線の工事に伴い新しい水路ができると思うが、それにより南北の水路に影響が及ぶため配慮してほしい。答え、大きな雨水は下水道グループが管轄している。対策を十分に考えておくよう担当に伝えておく。問い、災害弱者の避難所となる福祉避難所はどこにあるのか。24時間介護が必要な障害者や高齢者はどこに避難すればいいのか。答え、各自治会の自主防災会の行動計画の中で弱者を救助する役割分担などを決めるために名簿を渡す予定。町内に福祉避難所はないので、とりあえず最初は避難所となっている小学校などに避難していただきたい。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。行政懇談会を終わります。